こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。愛する人を亡くした人へ悲しみに寄り添う15通の手紙は、冠婚葬祭事業とグリーフケアに長く関わってきた一条真也が近親者との死別を経験した人へ向けて書いた手紙形式のグリーフケア書である。各章は別れ儀式、自然、命需要、悲しみ、癒し、記憶、再生性のシンボルなど、喪失の中で生じる問いを一つずつ扱う。中心にあるのは死別の痛みを否定も短絡的に解決もせず、死を人生全体の不幸として固定しない言い方を提示することだ。著者は葬儀に携わる実務的な視点を背景に、儀礼、個人への記憶、自然との接触、愛の継続といった契機が残された人の悲嘆寿司の営みを支えると考える。文庫版には限定の終わりにと解説が加えられている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死は不幸ではないという命題を悲しみの否定ではなく需要の契機として読む。本書の特徴的な主張は、死は不幸ではないという表現である。ただし、これは死別による苦痛、怒り、孤独、後悔を軽く扱うための言葉ではない。むしろ著者は、愛する人を失った出来事を人生の価値まで無効にする絶対的な不幸とみなすと、個人と共有した時間やその人自身の差もまた悲劇だけに還元されかねないと考える。そこで需要の章は、死を歓迎すべきものとするのではなく、起きてしまった別れを現実として引き受け、その意味を時間をかけて問い直す姿勢を促す。悲嘆には個人差があり、直線的に回復するものではないため、本者の立ち直れるという見通しも期限や段階を約束する処方箋として読むべきではない。痛みを抱えながらも個人への愛や自分の生を継続できる可能性を示す枠組みとして理解するのが適切である。死を不幸と断定しない視点は、喪失の感情を消すためでなく、それだけに支配されない語りを作るために置かれている。次に、葬儀をはじめとする儀式の形が喪失を共有好んだ経験へ変える儀式形には力がありますという主題には、著者の冠婚葬祭の現場経験が色濃く反映されている。本書は葬儀や供養を単なる慣習、あるいは形式的な手続きとして扱わない。死別直後には遺族は何を感じ、何をすれば良いかを言葉にしにくい。儀式には別れを確認する場を設け、個人を思い、周囲が遺族を支えるという行為に一定の順序を与える働きがある。つまり、定型的な所作や時間の区切りが混乱した悲しみを直ちに解消しなくても抱えられる形へ整える助けになる。重要なのは、儀礼が悲しみを終わらせる魔法ではない点である。本書の立場では、葬儀は忘れるためでなく、個人との関係が死後にどう変化するかを受け止める契機となる。宗教的信念や家族事情によって適した儀礼は異なるが、見送り、祈り、語り合う行為そのものが悲嘆の孤立を和らげうる。この点に、本書が抽象的な死生観だけでなく具体的な徒来の文化を重視する理由がある。さらに、命と時間を再考し、個人との関係を断絶だけで捉えない。本書は命、永遠につながっています。時間、人間が作ったものです。記憶、思い出してくださいといった章を通じ、死を関係の完全な消滅としてのみ把握しない視点を示す。ここで言うつながりは、個人が生物学的に生き続けるという事実主張ではなく、受け取った言葉、習慣、価値観、家族の記憶が残された人の現在の選択に働き続けるという経験に関わる。死別後に個人を思い出すことは前に進めていない証拠とは限らない。記憶は喪失を反復させる面を持つ一方、個人との関係を現在の生活の中で位置づけ直す素材にもなる。本書が時間を主題にするのは、悲しみをいつまでに終えるべきかという時計の論理から距離を取るためでもあるだろう。命日や季節、ふとした場面に感情が戻ることを異常と決めつけず、変化する悲惨の一部として見つめる余地が生まれる。永遠、あの世、生まれ変わりへの言及は宗教観、世界観に依存するため、読者は自身の信念に照らして受け取る必要がある。それでも記憶を大切にすることが回復と対立しないという論点は幅広く実践的である。そして、自然と月のイメージを用い、言語化しにくい悲嘆時に非言語的な足場を与える。本書には、自然、あなたのすぐそばにいますと、再生のシンボル月を見上げてくださいという章が置かれている。これは死別後の人に自然観察だけで癒されると単純化する提案ではない。深い喪失の最中には、助言や説明の言葉そのものが負担になることがある。その場合、季節の移り変わり、月の満ち欠けのように、人の悲しみとは別の時間尺度で存在するものに触れることは、感情を無理に整理せずに外界との接点を保つ方法になりうる。特に月は、欠けても再び満ちるという反復性から、再生や循環を考える象徴として扱われる。本書では、自然は個人を忘れさせる対象ではなく、孤立感の強い読者が自分をより大きな生命の連なりの中に置き直す媒介となる。こうした象徴的な表現は、 科学的な悲嘆治療の技法を示すものではないため、医学的心理的支援の代替ではない。しかし儀式と同様に、説明しきれない感情を受け止めるための形を提供する。読者が散歩、月を眺める時間、季節の行事などを自分の速度で持つなら、本書の主題は生活の中で具体的な意味を得る。最後に、愛を悲嘆の原因だけでなく回復を支える価値として位置づける15通の手紙、愛最も価値あるものです、癒し愛する人が望んでいますという主題は、本書全体を貫く倫理的な軸である。大きな悲しみは、それだけ深く大切にしていた関係があったことの裏返しでもある。本書はこの点から悲嘆を克服すべき弱さとして扱うのではなく、愛した事実に伴う自然な反応として捉え直す。個人が残された人の苦しみを望むだろうかと問いかける構成は、罪悪感や自己放棄に傾いた読者が自分をいたわり、再び生活することを考える契機になる。ただし、個人ならこう望むと断定して読者の感情を急かすものではない。手紙形式の利点は、専門家が一方向的に診断するのではなく、喪失を抱える一人に語りかける距離感を保てる点にある。著者は仏教的な死生観を含む多様な思想を参照しつつ、愛を所有や執着ではなく相手の存在を尊重し、自らの名も守る価値としておく。したがって本書のグリーフワークは、個人を忘却する作業ではない。思いを保ちながら、残された人が他者との関係や日常へ再び参加できるようになるための意味の再構成として提示されている。結論として、本書は配偶者、家族、友人など大切な人を亡くし、悲しみをどう扱えばよいかわからない読者に適している。とりわけ、理論中心の解説よりも、短い章ごとに異なる角度から静かに言葉を受け取りたい人には読みやすい。葬儀や記憶、自然、時間、愛といった具体的な主題が分けられているため、通読できない時期でも、その時必要に感じる章へ戻りやすい構成である。また、遺族を支えたいが、安易な励ましを避けたい家族や友人にとっても、死別を語るための視点を得る入り口になりうる。類書との際は、心理学的な症状説明や手順化された回復プログラムを前面に出すより、冠婚葬祭の実務に根差した儀式感と宗教的哲学的な死生観を組み合わせている点にある。死は不幸ではないという核となる見方は、読者によってはすぐには受け入れにくく、あの世や生まれ変わりに関する部分も心情に応じて選択的に読む必要がある。それでも本書は、悲しみを消去の対象にせず、個人への愛と記憶を保ったまま生を再編する可能性を示す。危機が強く日常生活が難しい場合には、こうした読書に加えて医療心理職や地域の相談先を利用することも重要である。ご支援いただける場合は、一条深夜ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。